本日も始まりました。当番組ワンナップタイムは毎週沖縄から沖縄にまつわるテーマを決めて特集しています。あなたの知らない沖縄を楽しく学べる、沖縄を深掘り探求する、沖縄愛にあふれた沖縄好き情報バラエティです。毎週水曜日21時からイノワンシティ FM81.8MHz、 毎週土曜日17時から FM 那覇 78.0MHz からもお聞きいただけます。またスマホや PC からリスラジのアプリやサイトを通して番組をオンタイムでお聞きいただけます。そしてワンナップタイム公式サイトから過去の放送番組や裏番組もポッドキャストとしてお聞きいただけます。はい、ということで始まりましたワンナップタイム、パーソナリティの大浜綾子です。そしてもう一人、
はい、パーソナリティのコバでございます。よろしくお願いします。
はい、じゃあコバさん、今週もどうぞよろしくお願いします。
はい、
はい、ということで今週のね、テーマがかなりコバさん推しということで私楽しみにしてまいりましたが、
はい、
コバさん、では今日のテーマは何でしょうか。
はい、はい、ワンナップタイム第42回目の特集は首里にまつわる鬼伝説ムーチーの日。沖縄県では定番の年中行事ムーチーの日、沖縄県民うちなんちゅうの皆様なら当然知っている冬の到来を告げる風物詩です。沖縄県外の方でも本日の特集を聞けばムーチーの日についてわかりますよ。またうちなんちゅうの方々も新たな発見があるかもしれません。はい、うちなんちゅうのあやこさんにとってムーチーの日はどんな印象を持っていますか。またムーチーの日の思い出なんかもあればご紹介ください。
はい、ということでムーチーの日、そうですね、やっぱりちっちゃい頃はすごく楽しみな日でした。保育園とかね、幼稚園とかでこのムーチーを作る体験もするんですけれども、なんかそこで美味しいムーチーをたくさん作ってお家に持って帰れるっていうのがすごく嬉しかったのを覚えてますね。
まあやっぱりね、
うん、
沖縄だとやっぱりムーチーを自分たちで作ったりとかね。
はい、作りますね。家庭で作ったりするし、 あとはこう生まれたら、あ、なんていうの、赤ちゃんが生まれて1歳の時にはご近所に配るんですよ、
ムーチーを。
はい、ムーチーを。
なるほどね、
はい、っていうのをやったりしますね。
あ、なるほど。ムーチーの日の基礎知識。沖縄方言ではムーチーとは餅のことです。沖縄では漢字で鬼餅と書いてムーチーと呼びます。月桃の葉のことを沖縄方言でカーサーと呼び、カーサーで巻くことからカーサームーチーとも呼ばれます。月桃の葉は独特な甘くスパイシーな香りを放つため、お餅を包むことで、その香りがお餅につき、上品なお菓子に仕上がります。まずは何はともあれ、首里に伝わる鬼伝説について、リスナーさんに聞いていただきましょう。
ワンナップタイム。沖縄の民話、首里に伝わる鬼伝説ムーチーの日。
昔々、沖縄がまだ琉球と言われている時代のことじゃった。今でいう沖縄県の首里に兄と妹が住んでおりました。 早くに両親を亡くした二人は助け合いながら一緒に仲良く暮らしていました。妹はやがて嫁いでしまったため、兄は一人ぼっちになってしまい、兄は寂しさからなのか首里を離れ、沖縄本島南部の大里村の山中の洞窟に移り住みました。しばらくして兄が人食いの鬼になったとの噂が妹の耳に入ってきました。そんなわけはないと、妹は兄が住むという洞窟を訪れました。そこで見たものは、洞窟の奥の方では鍋がグツグツと煮えています。まさかと恐る恐る鍋の蓋を開けてみると、そこにはぶつ切りにされた子供の手足が煮込まれ、さながら地獄の釜の様相を呈していました。鬼畜となった兄が改心することはなさそうである。ならば退治しなければと策を練った妹は、首里の実家に戻って兄が好物だったお餅を作ることにしました。自分のものは普通のお餅を、兄の餅には割った瓦の破片や鉄くずなどを入れ、それを月桃の葉で包み、バレないように余計な匂いを隠しました。お餅が出来上がると、妹は意を決して鬼退治へと向かいました。鬼と化した兄の洞窟にたどり着き、なんとか取り繕いながら兄に告げました。兄の大好きなお餅をたくさん作って持ってきたよ。天気もいいし、丘の上で一緒に食べよう。そう言って、なんとか崖がそり立った小高い丘まで一緒に向かうことができました。頂上に着いた二人は芝生の上に腰を落とすと、昔は家族みんなで一緒に餅を食べたよね。妹は和ませる会話をしながら普通の餅をパクパクと食べました。兄はうつらな目をしながら自分用の餅を口に運びましたが、そこで異変を感じます。妹よ、どうして普通に食べられるんだ。俺はなかなか噛み切れなくて。そう言って驚いている兄ですが、瓦や釘が入った餅などまともな人間なら食べようとは思わない代物です。兄はそれを一生懸命噛み砕こうとしていました。家族の話や思い出話には反応は薄く、兄は昔のことも忘れてしまったし、まともな判断もできない本当の鬼になってしまったのだと悲しくなりました。しかしこれ以上人を殺めることは何としても避けなければならないと思い、意を決して次の作戦に出ます。妹はあぐらをかいて座り、下半身を露出してみせました。そこには月齢の血が滴っており、それを見た兄は、妹よ、お前のその下の口は一体何かと聞いてきました。妹は、女には二つの口があるのよ。上の口は餅を食う口、下の口は、そう言うと一呼吸置いて、鬼を食らうための口だ。この血はさっき食った鬼の血さ。と凄むと、股間を広げながら兄ににじり寄りました。童貞であろう兄は、どうやら初めて見る光景に驚いて後ずさりしましたが、後ろは崖。妹は隙をついて兄を突き飛ばし、兄はそのまま崖の下へ落ちていってしまいました。
いということで、もう凝りに凝った、ね、沖縄の民謡コバ節でお届けしましたが、リスナーの皆さんどうでしたか。こんな民話がね、首里とあとまあ大里をね、こうつないであるっていうのを私ちょっとびっくりして聞いていたんですが、まああのもっとねさらに詳しい、はい、あの鬼ムーチーについてですね、ムーチーの日について、今日もインタビューも伺ってますので、はい、ぜひ皆さんお聞きください。
一応ねこれ、事前に言っとくとですね、あの話によって、少しずつちょっとあの後半が違ったりとかするんですよ。
なるほど、説がね、
説がちょっといろいろあって、鬼が、あの実家に戻ってきたパターンだとか、
なるほど、
あのこれ今回はあの今回のこの物語は妹が鬼のね洞窟に行くパターンなんですけど、
あ
の来る鬼がね、あの昔妹と兄が仲良く住んでた家に来るパターンもあって、
でそうなんだ、
割とその今回のインタビューの歴史博物館の方、これからインタビュー、して、あの聞いていただきますけど、あの歴史博物館の方ではそっち説の方が強いみたいですね。
あの鬼が帰ってくる説、
そうそうそう、そうそうそうそう、
あ、そうなんだ、
はい、
じゃあちょっとここもね、あ、新しい、あの違った説も、あのぜひお楽しみいただければなというふうに思います、それでは本日のインタビューですが、那覇市の歴史博物館の歴史研究をされております伊豆さんにお話をお伺いすることができました。それではインタビューの模様をお聞きください。どうぞ。
ワンナップタイムの小畑でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
はい、こんにちは、あの那覇市歴史博物館の伊豆と申します。
ムーチーの日とは何かご説明をお願いいたします。
はい、ムーチーの日はですね、旧暦の12月8日に、1年間の厄などを払い受ける、行事ということになっております。仏壇や秘務館に備えて秋払いの祈願をしてですね、その後に、皆さん子どもたちとかあのご家族で、餅をいただいたりする行事となります。
ムーチーの日の時期はいつになるんでしょうか。
ムーチーの日はですね、旧暦12月の8日に、餅を作ってですね、それを仏壇や犬館にお供えして、1年の厄払いをするという儀式となります。でその餅をですね、またあの子どもたちやご家族が一緒に食べることで、次の来る年ですね、来たる年の無病息災を願うという意味もあります。で子どものいる家庭では、その年の分だけ、あのムーチーを作ってですね、これを紐で結んで、天井から吊るしたりしてですね、子どもたちに、抜き取って食べさせたりしたという、そういうあの慣習もございます。でまた赤ちゃんが、誕生して初めて、ムーチーの日を迎える場合はですね、初ムーチーといって、そのムーチーをまた親戚や友人に、配るといった習慣もあります。
ムーチーとはどういった食べ物なのかご説明をお願いいたします。
はい、ムーチーはですね、もち米からもちろんついてですね、餅を作っていくんですけども、これを3人月桃ですね、月桃の葉っぱで包んで、これを真ん中あたりで紐で結ぶという形をとってます。ただ餅として出すだけではなくて、好みでこの中に砂糖やきびなどを混ぜたりしてですね、子供が食べやすくしたり、もしくは食紅で赤く染めたりする場合もあります。ですから結構白のムーチーとか赤のムーチーとか、もしくは黒糖を入れたバージョンのちょっと黒っぽいムーチーとかですね、沖縄では大体その3つがポピュラーかなというイメージですね。特に3人は月桃の葉っぱっていうのは香りが強いので、どうも邪気払いの意味合いもあったということで、好んでこの葉っぱが使われたようです。
ムーチーの民話の舞台となる場所は今現在の那覇市のどのあたりになるんでしょうか。
ムーチー伝説 の、 よく知られている舞台となっているところはですね、現在の、那覇市首里金城町にある内金城滝というところが、お話の舞台ということになっております。内金城滝はよく観光スポットで有名な首里金城町の石畳道、そこからすぐちょっとそれたところにございまして、でこの伝説というのはですね、大体西暦の1713年頃からムーチーに関する伝説というのは琉球には残ってきております。
民話の中で兄と妹が住んでいた場所と、その後鬼になってしまった兄が住んでいた場所のご説明をお願いいたします。
はい、 兄と妹が住んでいた場所に関してではですね、那覇市首里金城町にございます、内金城滝の、ここが崖のようになっているところにある滝なんですが、その崖の上の方に、兄と妹が、住んでいたというふうに言われております。ただ、この兄の方がですね、やがてこの住んでいた内金城滝の上の方の住居からですね、大里間切りの方に移ってですね、大里間切りというのは今の南城市大里になるんですが、そちらの洞窟の方で生活するようになるとやがて人を食べるような鬼になってしまったという伝説が残っています。
鬼になってしまった兄が退治された場所、またその鬼が今現在祀られている場所のご説明をお願いいたします。
鬼が亡くなった場所についてはですね、妹にも鬼を食べてしまう口があるという言葉に驚いた鬼が、内金城滝の上にある崖の家の方でそれを聞いて驚いて、飛び出したところ、その崖から落ちて、その鬼は亡くなってしまったというふうに言われています。でさらにですね、その鬼の角をですね、亡くなった場所のすぐ横にある内金城滝に、その角を祀ったという、言い伝えが残っていて、でその角を祀った場所に年に何回かですね、ムーチを備えるという儀式が、琉球王国時代からあったというふうに言われています。住所で言うと首里金城町の 3-18 になるみたいですね。
ありがとうございます、
結構有名な、観光スポットですよ。どっちかというと首里金城の大赤城の方で今有名ですかね、ここは。
そうですか、
パワースポットでよく訪れる方が多いって聞いてますけど、今お話しした内容っていうのは琉球王国時代の王府、王府が編纂した歴史書に書いてある話なんですね、私が今申し上げたのは。でそこから言い伝えられてる民話では、また若干言い伝えでは中身が変わったりはするんですけど、基本は大体今の流れで一緒ですね、やっとの話も、
じゃあもう琉球王府の文章にこれが記録されてるんですね。
その通りです。ちょっと あくまで俗に言うと書いてあるんで、伝説として書き留めてる感じですけどね、首里王府の方も。
そうなんですね。
そうです。だからさっき西暦で1713年頃から言い伝えられてるってはっきり分かるのはそのあたりのおかげなんですね。しっかり書き留めてくださってるので。
小さな奇跡。
はい、 DJ ササ&オリオンビーツでタンチャメでした。はい、ということで今日の特集ね、はい、鬼ムチの特集、ね、
はい、
いやすごくなんかいいあのお話をまたね、うん、那覇市歴史博物館の伊豆さんにねインタビューができてました ね、 ね
ですね、
はい、うん、
やっぱり専門家の方にお話聞くって本当に面白いですよ ね、
うん、ね、だってもう琉球王府自体が
書
物に鬼ムチという伝説を、
うん、そうですよ、
書き留めてるってすごいですよね。
そうだ、いかにこのムチの日っていうのは大事か、う
ん、本当に、
ね、そして歴史があるか、
うん、歴史があって ね、
ね、
やっぱりあのこういう風にいろいろ伝わるで、そしてこの続けられてるっていうこの風習、縁起のいいねお餅を食べて、はい、まあ、厄を払うとかっていうね、
うん、
そしてまたこの家族の健康とか、ね、うん、無病無病息災を願うっていう、やっぱこういう行事、
はい、
ずっとやっぱ残していきたいなっていう風に、
ね、そうですね、うん、だ沖縄独自のこの、まあ、風習なんですけども、うんうん、でもやっぱり琉球王府時代からずっと歴史として、
うん、
こうもうなんで少なくとももう300年、
はい、
もう脈々と ね、
そうですね、
あのね、だからもうちょっとこう沖縄独自のその風習というかね、
うんうん、
まあ、なんですけども、
はい、
非常にも歴史があってね、非常にこの、うん、なんだろう、ちょっとした風習と言っていいのかね、なんかなんかこう非常に一つのこのイベントとして重たいですよね。あの非常に重要ですよね、重たいという言い方があれですけど、ちょっと重要、非常に重要な沖縄にとって。
そうですね、うん、でまたなんかその日が来るからこそ、うん、なんかこうまたほら、あの家族で一緒にね、こうムーチを作ったりとか、
あ、いいですね、
あのおじいちゃんおばあちゃんに顔見せに行ったりとか、
あ、いいですね、
やっぱりなんかそういうのがね、あの楽しみだったりとかっていうのもあるの で、
うん、
あとはね、あ、でコバさんは実際食べたのムーチを。
あ、僕はね、うん、あのムーチは、近所のスーパーでまず買いまして、
うんうん、はい、
で、それ昼間買ったんですけどね、
うんうん、
夜になってファミリーマートで、
はい、
またムーチをですね、
はい、
あの買って食べて、味の違いをちょっと
ファミマでも買えるんだ。
そう、売ってる
の。すごい、知らなかった。
そうそうそう、
コンビニにあるんだ。
びっくりしちゃった。うん、
曖
昧だった。
あ、うん、そうなんですね。味はどんな味食べれました？
あのね、
素人
スーパーで買ったやつ、昼間スーパーで買ったのは黒糖味でした。
黒糖味美味しいよね、
うん、でね、夜ファミリーマートで買ったのは、うん、紫芋、
あ、はいはい、
紅芋、紅芋、
うんうん、
はい、で食べ、そう、うん、食べたんです。紅芋ちょっと変わってたから買ったんですよね、
うんうん
うん、味はね、なんか、うん、あのと、うん、なんかそんなに別にもの味が強くなくて、
うんうんうん、
なんかあんまり昼間の黒糖とあれ変わんないかなと思う。まあ美味しいは美味しいですよ、
まあね、お餅だから。美味しいは美
味しいよね、うん、美味しい、美味
しかったです。あの3人って言って月桃のね、葉っぱの、はいはい、あの香りもしっかりついて、
あ、ついてますね、うん、
すごく美味しいですよね。まあ、あのすごく甘いっていう感じのものでもないんですけど、やっぱり優しい、ね、
優しい甘さですね、
甘さですよね、うん、黒糖味も紅芋味もね、
そう、
うん、あ、よかったよかった。じゃあ2種類も食べることが今回はできたんですね。
できました。無病息災、完璧です。
そうですね、
はい、
今年1年、本当に完璧に、
完璧に、
ね、過ごせるっていう感じなんですね。
そうですね、
いやでも本当に今回はこの沖縄の民話、みたいなのをね、あの日本昔話流に、コバ節で、あの、はい、届けていただいたのがすごい私は大好きだなっていう風に
初の試み、
ね、初の試み、
どうでしたか、
ね、あの皆さんちょっとぜひリスナーの皆さんご意見いただければと思います。コバのやる気にもね、
つながってきますからね、
つながると思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで来週のワンナップタイムは第43回目の特集になります。沖縄都市モノレール、通称ユイレールでございます。はい、鉄道好きな、大好きなてっちゃんにも人気のユイレール、撮り鉄マニアにも沖縄の素晴らしい景色とユイレールでかなり素敵な写真が撮れるんじゃないでしょうか。そして今将来ユイレールはどこまで伸びるのかなど、1日の利用客の、まあ、人数などですね、またこれも詳しく聞けるということで、はい、来週はなんと沖縄都市モノレール、ユイレールの特集になっております。鉄道マニアもマニアじゃなくても必聴でございます。ということでね、また来週もあの、はい、力の入ったテーマでお送りしたいと思います、ね、
そうですね、もうインタビューの方もね、はい、させていただきましたのでですね、
はい、ね、じゃあ皆さん本当にまた来週も楽しみにしてくださいね。ということでワンナップタイム終わりになります。いやささ、沖縄を深掘り、
ワンナップタイム。